しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛美歌149番をもって主を賛美いたします。ご差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌149番昭和いたします。実会は前の椅子のポケットにありますのでそれをご覧ください。実会、我は何時の神主何時をエジプトの地その栄たる家より導き出せし者なり。何時我が想像前に我のほか何者も神と捨てから何時己のために何の偶像も刻むのから。何時の神主の名を身なりに口にあぐってから。安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え。何時殺すながら何時勧誘するながら何時盗むながら何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ。何時その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞお座りください。お祈りをいたします。全能の父なる御神、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたはすべてを作り、 すべてを御手の中に収めておられます。あなたの支配は永遠から永遠まで変わることがありません。私たちはあなたの御手の中でこの地上での命を受け、あなたの御手の中で支えられ、一日一日を歩んでおります。しかしその歩みはまことにあなたの御心にかなわないものであることを思います。あなたの皆を褒めたたえるために作られたものであるにもかかわらず、己が腹を神とし、自らの思いを満たすことにのみ思いと行いとを向けてしまうものであります。あなたに仕え、臨時に仕えることにおいて誠に怠惰なものでありました。言ってはならぬことを口にし、なしてはならぬことをなしました。主よ、どうか私たちを憐れんでください。私たちを憐れみ、あなたの恵みの中で新しく生きるものにしてください。あなたは私たちのために愛する一人子を与えてくださり、私たちをあなたの子、あなたのしもべとして召してくださいました。どうかその尊い御業により私たちを憐れんでください。私たちの一切の罪を許し、あなたの御言葉に従って生きる力と勇気と信仰とを与えてください。私たちの主イエス・キリストの永遠の父、すべてのものの作り主なる神よ、あなたは恵みによって私たちの主の一巡りを守り導き、新しい主の始め、この主の日に共に祈りを捧げ礼拝を守るために再び私たちを集めてくださったことを感謝します。どうか今、聖なる御霊の息吹によって私たちの心と思いを清めてください。あなたに逆らっている私たちの思いと言葉と行いを捨てて、あなたを心から愛し、聖なる皆をふさわしく唱えることができますように。世を照らす誠の光である主よ、私たちに御言葉を取り継ぐ牧者を聖霊の力によって強め励ましてください。あなたの御業の道具として用いてくださり、御言葉を存分に語らせてください。そしてまた聞く一人一人の心を聖霊の光によって照らし、あなたの御教えを正しく聞き取ることができるように清め整えてください。あなたの御前に今自分を虚しくして、すべてを聖霊の導きに委ねるものとしてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の405番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌405番。 座りください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書イザヤ書44章6節から8節、旧約聖書の1133ページです。旧約聖書1133ページイザヤ書44章6節から8節、イスラエルの王である主、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われる。私は初めであり終わりである。私を置いて神はない。誰か私に並ぶ者がいるなら声を上げ発言し、私と競ってみよう。私が常しえの民と印を定めた日から来るべきことに至るまでを告げてみよう。恐れるな、怯えるな。すでに私はあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。私を置いて神があろうか、岩があろうか、私はそれを知らない。続きまして、新約聖書使徒言行録1章6節から11節、新約聖書213ページです。新約聖書213ページ使徒言行録1章6節から11節。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らの見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。それをどうぞご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なる。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なる。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたのだ。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、 バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各神事世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。先週の礼拝ではキリストの昇天と取りなしという題で説教いたしました。今日の使徒言行録一章にはイエス・キリストが天に昇って行かれた出来事が記されております。先週のキリストの昇天ということと同じことなんですけれども、先週の礼拝ではキリストが天に昇られたのは私たちの取りなしのためであったということで、そこに焦点を合わせて説教いたしました。今日はイエス・キリストが天に昇られる時に弟子たちに告げた言葉、あなた方が聖霊を受ける時、エルサレムから始まりユダヤ・サマリアの全土、さらには地の果てまで私の証人となる、この言葉に注目していきたいと思っております。でこの短い言葉ですけれども、この言葉が使徒言行録全体の主題であり、そしてまた使徒言行録の全体の流れを構成しております。そのことを示す言葉でもあります。使徒言行録を見ていきますと、2章に弟子たちが聖霊を受けたという出来事が記されております。この出来事自体は来週の礼拝の中で扱いますので、そのことについて深く取り上げようとは思いません。しかしその出来事はエルサレムで起こり、そしてしばらくはエルサレムでの人たちの様子、伝道の働きというものを見ていくことになります。でしばらくすると今度は場所はエルサレムから離れてジュダヤ、そしてサマリアというところで弟子たちが伝道する様子が描かれております。そして使徒言行録13章になりますと、今度はパウロが中心となって描かれておりますけれども、今のトルコ、ギリシャ、ローマのあたりを伝道していくという様子がそこに記されております。このように見てきますと、使徒言行録の大半が使徒パウロの働きを記していると言ってよいわけですけれども、しかしそれはパウロ個人の働きを注目させるというよりは、パウロは多くの弟子たちの一人として伝道者の働きをしている、特に異邦人への伝道を任されたという意味でこのパウロが特に取り上げられているということです。今日は詳しくは話はしませんけれども、パウロが最初はキリスト教会を迫害するものでしたけれども、復活のキリストに出会い、そしてキリスト者になります。その時にキリストがパウロに言ったのは、あなたを異邦人に使わす、異邦人を信仰へと導くための器とする、こういうふうに言ってパウロを伝道者と定めた様子もこの使徒言行録の中には記されております。ですから エルサレムでの働き、ユダヤ・サマリアでの働き、そして特にパウロを中心として地中海世界での弟子たちの働き、それがこの使徒言行録の全体の構成になっております。この使徒言行録はパウロがローマで囚われの身でありながら伝道を続けていたというところで閉じられております。まあ、もちろんキリスト教会の歴史としてはそれでおしまいというわけではなくて、それ以降も数々の困難、迫害を経験しながら、しかしキリストの救いを述べ伝えていったという歴史があります。今私たちはそのエルサレムから遠く離れた日本の地でイエス・キリストを救い主と信じ、そしてまたこの救い主を多くの人々に述べ伝えようとしております。まさにイエス・キリストが最初の弟子たちに告げた通りに、死の果てまでキリストの証人として教会を建てる、そして派遣するということが、まあ、そこに記されているということであります。私たち自身はこの聖書の中に記録されていくことはありませんけれども、しかしこの最初の弟子たちがエルサレムから始まって地中海世界にまで伝道を広げていく、そしてそれに続くものとしてキリスト教会の歴史があり、そして今の私たちがあるということを心に留めておくべきではないかと思います。でもう一つ、このイエス・キリストが弟子たちに告げられた言葉で重要なのはキリストの証人となるということです。でこの言葉がこの使徒言行録の中では何度か出てまいります。特に使徒言行録1章では、まあ、後半の部分になりますけれども、イスカリオテのユダがいなくなったので12人の使徒のうち1人を補充しなければならないということで補充選挙が行われている様子が記されております。でその中で一体誰が使徒となるべきかということについて、洗礼者ヨハネが人々に洗礼を授けていた時から今に至るまで私たちと一緒に生活をし、そして主の復活の証人となるべきものだというふうにそこで言われております。でここに使徒というのはどういう働きをするものなのか、そこに主の復活の証人という言葉が使われているわけです。イエス・キリストの復活を目撃した弟子たちがおり、そしてそれが最初の神の証人、キリストの証人、復活の証人ということになります。ですから彼らは直接復活なさったイエス・キリストを目撃したわけですから、主の復活の証人と呼ばれるにふさわしい人々でした。でしかしイエス・キリストの復活を直接目にしたのは彼らだけであり、その後に続く人たちは直接復活のキリストに会っているわけではありません。特に今の日本で信仰生活を営んでいる私たちは復活のキリストを直接見たわけではありません。それにもかかわらず私たちもまたキリストの証人というふうに言われます。でこの場合のキリストの証人というのは復活を目撃したということを指しているわけではありませんけれども、確かに復活を直接目撃した最初の弟子たちが最初の証人でありましたけれども、その後に続く証人は復活のキリストを目撃した最初の弟子たちの言葉を聞いて信仰に入った人々、イエス・キリストの十字架と復活を私のための救いの神の業だと信じ受け入れた人たち、そしてそのことを多くの人々に述べ伝えていく、そういう人々をキリストの証人と呼ぶようになっているわけです。先ほど旧約聖書からはイザヤ書をお読みいたしました。でそこにも神の民の使命ということが記されておりました。私を証しするのはあなた方だというふうに言われております。すなわち旧約聖書の神の民、イスラエルの民というのは神様を証しするそのための民族だということであります。 で、このことは旧約聖書の中でそんなに多くは出てこないんですけれども、何度かこの言葉が出てまいります。私は私を証しさせるためにあなた方を作ったという言葉も旧約聖書の中にあります。神がイスラエルの民を神の民としたのは神を証しさせるためだというのであります。すなわち神の民とは他の人々に比べては優れているとか特別扱いされているということよりも、何よりも神様の証し人として、まことにこの方こそ私たちを救い全ての人々を救う方であるということを証しさせるために神がお選びになった民だということであります。もっぱらユダヤ人たちがその神の民とされているわけで、その意味では彼らのことを血筋による神の民というふうに言います。まあ、もちろんユダヤ人以外の人もやがて神の民になる人も出てくるわけですけども、ほとんどはアブラハムの子孫、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫、彼らが神の民というふうに呼ばれていることから、血筋による神の民と言われます。しかし新約聖書の時代になりまして、イエス・キリストによって呼び集められた新しい契約の神の民、それはキリストの教会のことを指します。最初はユダヤ人の小さな群れから始まりました。ペトロやヤコブやヨハネ、そしてまた後から使徒となったパウロも皆ユダヤ人であります。しかし最初の新約の神の民は確かにユダヤ人から始まりますけれども、しかしそれはいずれ次第に血筋の神の民から信仰の神の民へと変わっていくわけであります。この血筋にあるものが神の民になるというのではなくて、キリストを信じる者が神の民となっていく、神を証しする者として立てられていく、それゆえに旧約時代の神の民のことを血筋による神の民と呼ぶのに対して、新約時代の神の民は信仰による神の民と呼ぶようになりました。ですから私たちは同じ神の民として、旧約時代は直接神様の命を受けて民族としてその働きをしました。しかし新約時代以降、神の民は一つの血筋によるのではなくて、いろいろの血筋のものから神の民に入れられ、そして神を証しするものとして立てられていくということであります。神の民の使命が神を証しすることであるのと同じように、キリスト教会も新しい契約の神の民もキリストを証しする、キリストによって私たちは救われた、そしてそのキリストはあなた方も救ってくださる、それを証しするのが新しい契約の神の民であるキリスト教会の使命なのであります。もちろん全ての人が同じ働きをするわけではありません。それぞれ神様から与えられた賜物の違いがあって、それぞれの働きは違うことがあります。しかしそれは決して大きな問題ではありません。神様から与えられた使命を私たちが協力し合ってそれぞれ果たしていけばよいわけであります。まあ、そのことは使徒パウロの手紙の中で、まあ一人の人間に例えて、ある人は手の働き、ある人は足の働き、さまざまな部分からなっている、しかし私たちはキリストに結ばれて一つの体である、そういう言い方をします。まあ、そこから教会はキリストの体、キリストは教会の頭というふうに呼ばれるわけです。働きは違う、さまざまな立場の違いもある、しかし私たちはみんなキリストに結ばれて一つの体とされている。ですからみんな同じでなければならないということはありません。違いはいろいろあっていいわけです。しかし私たちは共にキリストに結ばれている、そのことによって私たちは一つである、このことをしっかりわきまえておくということがとても大切だということであります。その使命は キリストを証しすることであり、今日のキリストの言葉で言うと、まあ、キリストの証人となって、地の果てまで行くということであります。私たちはどこか行かなければならないということではなくて、私たちが 今いるこの場所においてキリストを証ししていく、それがとても大切なことだということであります。使徒言行録というタイトルになっておりますけれども、まあ、昔は古語訳聖書の時には使徒行伝という言い方がありました。まあ、非常に古臭い言い方です。まあ、その時代からというよりはもっと前からですけれども、使徒行伝は聖霊行伝であるというふうに言った人がおりました。もう随分昔からそういうふうな言い方があったようです。すなわち表面的にはペトロやパウロの働きが出てくる、しかし本当の働き手は聖霊だということから聖霊行伝というふうに呼ぶようになったというふうに言われております。まあ、これはもちろん聖書の正式なタイトルではありません。しかし使徒言行録を読んでいきますと、確かに聖霊の働きがよく出てきます。聖霊行伝と呼ばれても違和感がないほどであります。この使徒言行録というのは単に人たちがどんなに頑張って働いたかということを説明する本ではありません。むしろ彼らを通して神が働いておられるということを証ししているのがこの使徒言行録であります。単に神様の働きということを言うだけのために聖霊という言葉が多く使われているというわけではなくて、人の多くの働き、偉大な働きというのは神様が共に働き、神様が導いてくださるからこそこのような働きができたのだということを私たちも告げているわけです。ですから聖霊の働きなくして人の働きはない、これが使徒言行録が私たちに告げていることです。神が建てるのでなければ家作り場の働きは虚しいとか、神様が守るのでなければ夜目を覚ましているものの働きは虚しいという言葉があります。まあ、家を作るのは人間ですけども、しかし神様が建ててくださるというのでなければその家を作る人の働きは虚しい。神様がこの町その人を守ってくださるのでなければ予番をして敵が襲ってくるのを防ごうとする、そういう人々の働きもまた虚しいという言葉が詩篇の中に出てきます。同じように目に見えるところでは人たちの働きは大きく取り上げられております。しかしその人たちを用いて神様のご計画を実行していくのは聖霊、神ご自身であるというのがこの使徒言行録が私たちに告げていることであります。もちろんだからといって人の働きを過小評価する必要はありません。大きな働きをしたに違いないのであります。しかし彼らは特別な能力を持っていたから、特別大きな決意を持っていたからというふうに考えるのではなくて、彼らを通して神様が働いてくださっているから彼らはこのような大きな働きをしたということがここに記されているわけです。この使徒言行録の最初の方でさっきも言いましたけれども、エルサレムで人たちが伝道しております。まあ、特別ユダヤ当局に歯向かったというわけではありませんけれども、ただひたすらイエス・キリストを述べ伝えていただけであります。しかしそれが面白くないユダヤの当局の人々はペトロたちを捕らえてしまう。でその時にペトロはイエス・キリストの復活のことを述べ伝えて、神はこのイエス・キリストを通して私たちを救うことと定めてくださった、そのことをはっきり言って、このイエスという名の他に私たちを救いうる名はない、まあ、そういうふうにはっきりと断言するわけです。まあ、そのようにしてペトロの証しをする言葉というのは非常に大きな影響力があったように思われます。その言葉を聞いたユダヤの当局の人々は不思議に思います。なぜならペトロにしてもその他の弟子たちにしてももともとは漁師です。特別な律法あるいは聖書の訓練を受けたわけではありませんでした。 まあ、当時もユダヤ人たちは識字率が非常に高かったというふうに評価されておりますので、読み書きある程度の計算はできたでしょう。しかしそれ以上に神様の戒め教えについて詳しいということはありません。そういう訓練を受けてはいなかったからです。ですからユダヤの当局の人々はこのような大きなことを言っているペトロたちが単なる漁師であったということに驚き、彼らは一体どこでそういうことを学んだのだ、身につけたのだというふうに驚いています。でここにもこの使徒言行録ははっきりとは言っておりませんけれども、神ご自身がペトロたちに語るべきことを語らせたということを告げているわけであります。ペトロが自分の知恵を振り絞って、そして人々を感動させるような言葉で人々を導いたというのではなくて、むしろ彼ら自身が見たことを聞いたことをそのまま愚直に人々に語っただけ。しかしそこに神の力が働いて、より多くの人々の心に感動を与えたということがこの使徒言行録が言っていることであります。私たちはこの人たちの働きを見たときに、聖霊の働きということをまず第一に考えておかなければならないということです。使徒言行録の最初のところでイエス・キリストは聖霊があなた方に下るというふうに告げ、そして2章のところでペンテコステの時に実際聖霊が下って、そこからペトロたちの大いなる働きが始まっていきます。私たちにも聖霊が働いて、私たちに信仰を与え、そして伝道する力を与えてくださるわけです。ですから私たちは自分の力を見て、自分の可能性を見て伝道するのではなくて、むしろ力のないこの私を神様が用いてくださる。それゆえに神が私の言葉と行いとを用いて多くの人々を信仰へと導いてくださるに違いない、そのような信頼を持って神様を仰ぎ見つつ、キリストの証をしていくべきでありましょう。ペントコステという言葉についてはまた次週お話しすることになるかと思いますけれども、もともとこれは50日という意味の言葉であり、旧約聖書では七週の祭りと呼ばれておりました。すんこしの祭り、七週の祭り、そして仮用の祭り、これが旧約聖書に記されている三大祝祭日であります。律法には年に3回人々はエルサレムの神殿に行って、礼拝をしなければならないと定められておりました。まあ、実際それが可能であったかどうかというのは疑問視されておりますけれども、それほどに重んじられていたということであります。で、杉越の祭りから数えて7週間目にお祭りがあるので7週の祭りと呼ばれていたわけです。7週間ということは49日間ということです。ですからギリシャ語に翻訳をするときには50日という言葉で翻訳をしました。それがペンテコステという言葉です。まあ、ペンテコステのその祭りの日に聖霊が下ったことから聖霊降臨日という言い方もするようになりました。この聖霊の働きによって教会が誕生したということで、クリスマス、イースターと並ぶ聖霊降臨日、このペンテコステをキリスト教会の三大祝祭日に挙げているわけです。このペンテコストの礼拝を私たちが重んじる、まあ、特別な行事をするわけではありませんけれども、しかしこのペンテコストを重んじて、そして私たちが神様によって建てられた、神様から使命を与えられている、神様が共に働いてくださっている、そのことを思い起こす大切な時であります。もちろん毎週の日曜日がそうなんですけれども、しかし特にこの教会が誕生したその出来事を思い起こす度ごとに、私たちが一体何者であるのか、誰の助けによってこの働きをしていくのか、そのことを思い起こす大切な時としてこのペンテコステという時を重んじていきました。自身はこのペンテコステに共に礼拝をし、そしてその恵みを改めて味わいたいと思います。今日からの1週間、私たちは日々の生活の中で祈りへと導かれ、そして 備えをして、そのペンテコステの礼拝を迎えたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることが許され、心から感謝いたします。誠にこの礼拝があなたが私たちを呼び集めてくださり、そして私たちにあなたの御言葉によって立ててくださり、その御言葉によって私たちの救いを確かなものとし、私たちに確信させてくださいます。ここに聖霊がすでに働いていることを改めて思います。どうぞ私たちがここに集う旅ごとに、あなたの恵みの言葉を聞き、そして聖霊の働きによって導かれていること、そしてイエス・キリストが常に私たちのために取りなしをしてくださっていること、そのことを確信しながら日曜日の礼拝を守り、そして日々の生活を守っていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。全国において礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまたまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。 哀れみ深い父なる神を、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方はしばらくそのままお待ちいただきたいと思います。取りなさい。これは私の体である。
それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。お祈りをいたします。天の父よ、私たちは聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐によりあなたの子とされ、罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。聖霊の助けによって試みに合わせず、誘惑から守り、栄光を表す教会の枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであるとの信仰をいよいよ強くし、お互いが教会の枝として整えられますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは賛美歌81番をもって主を賛美いたしましょう。賛美歌81番。
の復活をたたえ、主の御国を待ち望み、主にあって我らは生きる。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。主の呼びかけに応え、主の御言葉に従い、愛の息吹に満たされ、主にあって我らは歩む。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、
献金と献身の感謝の献金をいたします。どうぞ当番の方よろしくお願いいたします。
一週間を豊かに守られ、今日再び教会に帰ってくることができました。また敬愛する兄弟姉妹と共に主を賛美することができまして感謝いたします。今日は松村牧師を通じて御言葉の解説をしていただきましてありがとうございます。ただいまお捧げしましたものは、あなたがいただいた本の一部でございますが、感謝の気持ちとして清めてお持ちください。この祭祀祈りを主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを
みんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。どうぞそれをご覧ください。それではお祈りいたします。憐れみに満ちた全能の神主よ、悲しみの中でうずくまっている友がおります。病の中にある友、看病している友、老いていく肉体を抱えている友も覚えます。今この礼拝に姿が見えない一人一人を顧みてください。あなたの御言葉の福音の調べが一人一人の魂まで響き渡りますように。まだあなたの御言葉に心を閉ざしている家族友人を顧みてください。固い心の扉を叩き続ける復活の主よ、私たちもまた諦めることなく家族や友の心の扉を叩き続けることができますように。主よ、あなたが作られた世界には不当な苦しみ、差別が存在しています。今日も消えることのない悲しみの涙が流され、途絶えることのないうめきが聞こえてきます。私たち人間が生み出すしぶとい罪が世界を覆っています。私たちがどんなに知恵と力を尽くしても解決できない苦悩が根深く存在しています。主よ来てください。新しい天と地をもたらしてください。主よ来て私たちの涙を拭い取ってください。主イエスキリストが再びこの世に来られる時をマラナタと祈りつつ待ち望みます。主よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますように、天になるごとく地にもなりますように。この祈り、私たちの主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。それでは正英24番を賛美し、祝祷構想をもって礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英24番をもって主を賛美します。お立ち会いのない方はどうぞお立ちください。正英24番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。